コリント神への手紙の1、第14章の6節から10節。だから兄弟たち、私があなた方のところに行って異言を語ったとしても、啓示か知識か予言か教えかによって語らなければ、あなた方に何の役に立つでしょう。笛であれ、盾事であれ、命のない楽器も、もしその音に変化がなければ、何を吹き、何を弾いているのか、どうしてわかるでしょう。ラッパがはっきりした音を出さなければ、誰が戦いの準備をしますか。同じように、あなた方も威厳で語って、明確な言葉を口にしなければ、何を話しているか、どうしてわかってもらえましょう。空に向かって語ることになるからです。世にはいろいろな種類の言葉があり、どれ一つ意味を持たないものはありません。以上です。教会にはたくさんの方がですね、相談に来られますし、また電話もかかってくるのもあります。まあ、人生相談やですね、家庭の問題とかですね、まあ、その他、まあ、宗教的な霊の問題とかですね、まあ、お墓をどうするかとかですね、まあ、教会も牧師もですね、解決策をですね、すぐ持っているわけではないですね。あ、それはこれ、これはこれっていうマニュアルで答えているわけではありません。まあ、むしろやってることは何かっていうとですね、まあ、ただよく話を聞いてるというですね、聞いてるうちにですね、その人がですね、答えを見出していって、これでいいですよねっていったことに対して、それでいいんじゃないですかっていう、まあ、それ大体相談はそうですね。でもたまにですね、この人一体何言いたいのかってですね、思うこともあります。一体何をこの人は言いたいのかですね、もっと明確にですね、言葉を使ってですね、まあ何か言ってくれればいいのにな、ここが私の問題ですって分かって、それを言ってくれればいいのに、遠回しにですね、自分の中でぐるぐる回ってるばかりで、その人に何を伝えたいのかはっきりせずに、まあ、そしてまた同じことを繰り返していくと、まあ、そういう時はですね、ただはいはいはいはいって聞いているんですけど、なかなか終わらないですね。まあ、最近でもですね、一番長く聞いたのは3時間ぐらい聞いたのがありますので、どうしたらですね、その堂々巡りからですね、この人が抜け出せるのかなと、まあ、そう思いながらですね、聞いてですね、まあ、途中から私にはその人の言葉っていうのはですね、なんか音にしか聞こえなくなったっていう、まあ、そういう経験があります。まあ、使徒パウロはですね、威厳というものについてですね、注意を与えています。威厳とはですね、聖霊降臨の時の他の国々の言葉で語り出したというところに起源があります。しかし、霊が語らせるままにとありますから、ただの外国語ではなかったようです。パウロも威厳をですね、霊的な言葉として受け取って、まあ、語ることを禁じるよりも、それを解釈する人、それを必要としていると忠告しています。ですから、解釈する人がいないところで語ってはいけないということなのでしょう。まあ、つまり何を語っているかっていうのが分かるのが大切なことです。分からないで威厳を語っててもしょうがないでしょ。まあ、それは空に向かってですね、語るというですね、面白い表現をしていますけども、まあ、そういうことになります。どんなに語ってもその人のうちには届かずに、空に消えていく、空に消えていくような虚しいですね、言葉になっていくという、まあ、そういう忠告なので、分かる、誰かが解説して分かるということは大切なんだろうなと思います。まあ、昨日ですね、九州学院で授業をしましてですね、昨日は衝撃的な一言が学生からいただきましてですね、で、何だったかっていうとですね、授業が終わってですね、一人の生徒がつかつかつかっと来て、先生ってですね、途中で僕ですね、目が覚めて起きた。で、見渡したらですね、大体聞いているのは3人ぐらいであって、みんなあとは全部寝てたと。先生は寝てる人を前にどこに向かって語ってんですかって分かってんなら聞けよって思いますけど先生はどこに向かって語ってんですか、虚しくないですかって言われたので、そりゃ虚しいでしょうってですね。でもですね、聞くか聞かないかはあなた方の自由だからですね。ただですね、語る側の私としては、みんなが寝てるからって言って準備をですね、手を抜くとかですね、語るのに手を抜いていることはないですね。あとを聞くか聞かないかっていうのはあなたたちの問題だと思って聞いて語ってるんですね。なので、2人でも3人でも起きてですね、聞いてくれるんだったら、そこに向けて一生懸命語ってるんだよっていう話をですね、してですね、ふーんと言いながらですね。なので、 寝てるからですねつまんない話って言われたら困るっつってね、きちっとですねこれ語るためにですねどれぐらい準備をしてるかっていうことをみんなわからないもんねって、まあ、ですからあとはですね語る方の問題もありますけど気候の問題もあるんだな。ただ聖書の言葉とかですねそういういろいろなですねまあことに関してですね、昨日は何について語ったのかな、昨日はですね人間が持つ壁についてですね語ってる、それはみんなにとってはもしかすると威厳なのかもしれないなと必要のないことをっていう日分からない言葉を話してるのかなと思って、昨日ですねちょっと一日ずっと考えてたんですね。もしもですね分かんない言葉を語っているんだったら自分も威厳を語ってることと同じになるかなですね。でもそうじゃないってところにですね立って語りたいなと思います。でパウロはですねどうして分かってもらいましょうっていうふうに言います。私たちはですね何を話しているかを人に分かってもらわなければなりません。まあ、キリストの御言葉をどうやったらですね分かりやすく伝えることができるか、まあ、それを日々ですね考えてるんですね。ですから生徒の前に立ってもですねどうやったらキリストの御言葉が分かりやすく伝わっていくかですね、それを目を覚まして聞いてくれるか、まあ、それはやっぱり自分の言葉を点検したりしなきゃいけないと思うし、もしかするともっとレベルを下げないといけないのかなと、これぐらいでいいだろうと思って語ってることが実はそうじゃなかったりするってことをもう一回考えなきゃいけないなというふうに思います。まあ、お互いに理解できる言葉とかコミュニケーションっていうのをやっぱり大切にしないと言葉っていうのは伝わっていけないものだと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が共にいてくださって、私たちが語る言葉の一つ一つを点検してくださっています。どうか私たちが語る言葉が主イエスキリストの御言葉でありますように、それを伝えるために私たちがそういう工夫をすることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に伝う信者求道者、牧師牧師の家族と共にいて守ってください。またハレル書店を祝福し、そこに集う人々、働く人々がどうか主の導きによって祝福を得られますように、大江教会、ハレル書店と共に新しい、カフェまた書店に向けて、準備をしております。どうかこの建築の準備の上に主の豊かな祝福が与えられますように。今日も悩み苦しむ者、また痛む者、また死に直面している者にあなたの平安と慰めが御言葉によって与えられますように、今日も私たちが生きるために必要な糧を聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。